リメンバー2020。コロナ禍は我々から一体何を奪ったのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね、改めてコロナの問題を、まあ、取り扱おうかなと、まあ、思ってるんですよ、
はい。
で、まあ、今の状況は、まあ、あのマンボウとかね、あの緊急事態とか、まあ、自粛とか時短とか、まあ、そういうのがない状況で、まあ、規制が緩和されてて、で新規感染者数も、まあ、なんて言うんでしょう、あの急増してるという状況では、まあ、ないような、まあ、状況で、まあ、比較的日常がこう取り戻されてきているような状況だと思うんですけど、まだこれがね、まだ感染症法の分類が、まあ、2類相当のままですから、また増えてきたら、はい、感染された方を隔離しなあかんという法的体制になってますから、まあ、ちょっとどうなるか分かんないような、まあ、ところなんですけど、まあ、そんなんでもう2年以上日本やって、
はい、もう長いです、
ねね、来てるんですよね。これ、はい、諸外国やと、もうこれ、まあ、この番組でも何度も言うてますけども、もう、すべての規制が撤廃されてる国もね、あの、イギリスとかスウェーデンとか、まあ、そういうとこは、もう本当、すべての規制がなくて、感染してても、あの、隔離されないし、あの、ご飯食べに行っても、お酒飲みに行っても、まあ、構わないと。まあ、いうような状況になってるんですけど、まあ、日本はそれからほど遠いですよね。
うん、
で、今なんかウクライナの問題とかがメディアを騒がしてて、まあ、コロナもちょっと、まあ、ゼロというわけではないけど、爆発的に増えるという状況ではないっていう中で、まあ、みんなコロナのことを徐々に忘れ始めてるところがあると思うんですけど、今日改めてね、忘れたあかんという話を今日はね、したいと思います。うん、だから、リメンバー2020。2020年の3月からこういう状況になったわけじゃないですか。その陰で、まあもちろんコロナで亡くなった方、大変痛ましい死がたくさんあったというのは本当に残念なことだと思いますけど、それと同時に痛ましい話として、まあ文化活動とかね、まあ日常っていうのがどんどん壊れていったわけじゃないですか。この間俳優の加藤正也さんとテレビでご一緒して、
はいはい、
まあ彼なんかも言ってましたけど、我々エンターテインメントの人間は最初に不要不急と言われて、うん、まあ、切られていったと。
そうですよね。ね、まあ、あちこちで中止の連続でしたし。
うん、そうですよね。奈央ちゃんもそういうのいろいろあったん違うかなと。
ありました。
うん、思うんですけど。いや、ほんまに不要不急なんかっていう、話があると思うんですね。
うん、
で、かつ、そのエンターテインメントを止めるということに、どれほどの意味があったのか。まあ、メリットもあったのかもしれないけど、そのデメリットであるやも、さまじいものが社会的にもあったわけだし、で、その陰でミュージシャンの方とか、芝居やってらっしゃる方、裏方さんとか、そういう方々の、だから、半ば基本的人権なんかしたこっちゃないみたいな感じになってた、とも言えると思うんですね。まあ、それをね、忘れたらあかんっていう意味で、Remember 2020っていうキーワードで、アルバムを出したミュージシャンがいるんですよ。今日はね、そのミュージシャンをね、
はい、
紹介することを通して、うん、このコロナ禍のこの2年以上のこの騒ぎというのは一体何だったのかっていうのを振り返ってみたいと思います。まあ、そういう意味で今日ちょっとね、いつもと違う趣向で、最初に、曲紹介から、入りたいと思います。
はい、
ウラニーノさんっていうバンドさんなんですけど、2020EP ってアルバムを、まあ、4曲組のアルバムを出して、これメッセージアルバムで、全部今言った問題、Remember 2020のイメージの、そのメッセージの曲が4曲入ってて、全部こう繋がってる話。で、2035年目線で、今から15年後っていうんですかね。
ほうほうほう、
15年後の若者が、昔なんか大変なことあったらしいな、ということを振り返るという、そういうストーリーのアルバムになってるんですよ。その一曲、2020。
ギターが欲しいのか、歌を歌うのか、素敵じゃないか。ああ、ロックンロールは決して死なないと。
壊滅的状況、目に見えぬ敵の襲来に日常は破壊され、自由は奪われた。先人たちが燃やし続けてきた炎は今まさに風前の灯火と化す。しかし我々は屈しない。まだ見ぬ未来の英雄たちのため、倒れていった同志たちの無念の思いを背に、愛すべきこの場所を命に変えても守り抜く。未来の若き同志たちを、あとは君たちに託した。君たちの生きるその時代に、その街に、その国に、その世界に、我々が守り抜いたこの地下アジトから絶え間なく音楽が鳴り響かんことを願う。そしてこの小さな灯火が、願わくば若き詩人の胸に宿り、烈火のごとく燃え上がらんことを。アンダーグラウンドから不屈の魂を、アンダーグラウンドから自由の歌を、 Keep on rock and roll、 Rock and roll is never die、 Remember 2020 And we love the music。
フラミンゴさんの2020、 もうこれ2035年の中学生の男の子かな、これ男の子だと思います、
はい、
にお父さん、ミュージシャンやってたお父さんがギターやろうかという曲になってるんです、
うん、
で君が生まれるちょっと前にとんでもないことがあったんだよっていうことを言ってて、でロックンロールっていうのはずっと絶さないで、君がやるんだったらやればいいよ、ライブずっとやればいいよ、そういうテイストの、まあ、曲ですよね、
はい、
これまたぜひね、これ YouTube でこの残ってるはずですから、またぜひ、ね、聴いてもらえればいいんじゃないかな。今日はね、まだまだこれ紹介曲しようと思うので、グラニーノさんのこれまたこの歌詞の世界をね、
はい、
ちょっと紹介しながら、コロナ禍って何やったのかって、ちょっと変わった角度から今日は番組を作ってみたいなと思います。
よろしくお願いします。今日はコロナ禍が何だったのかよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは 車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことは、うちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、リメンバー2020、コロナ禍は我々から一体何を奪ったのか。
これね、この裏ニノさんのこのテーマ、これ伝わりました？これ聞いていただいて。
うん、すごくメッセージ性のある曲ですし、やっぱり忘れちゃいけないこの2020年何があったのかっていうのを。
そう。これがね、もしもその我々が頑張ったことで、たくさんのコロナで亡くなる方を救ったんだという、まあ、実感というかね、感覚というか、はい、そういう情報というか、そういうものがあればね、もっとこう、まあ、それは仕方がなかったよなっていうことになってると思うんですよ。
はい。
ところが、いや、意味ないやんと。もうこれもう、直感的にわかりますよね。だってね、若者でミュージシャンやってる子たちとかだったら、まあ、ライブとかやって、で、自宅におじいちゃんもおばあちゃんもいないし、で、一人暮らしとかしてるわけじゃないですか。だから、その、ライブのところで気をつけてね、その、居酒屋行ってなんか騒いだりするのは、なんかちょっとまあ、ひどい時やったらやめとこうかっていうこともあるかもしれませんけど、ライブハウスでライブやって、で、そこでまあ、それこそまあ、マスクしててもいいですよ。ほいで、まあ、あと一人で家に帰ってね、一体誰にどう移したんだっていう。
本当に。
ちょっと意味わかんないじゃないですか。
うん。
で、さらにライブハウスで隣の席とか開けたりね、
はい、
して感染症対策して、いや、だから、どうなんだと。
うん。歌手のね、方とかもすっごい徹底して頑張ってはりますよ。
そうそう。僕ももうあれ2年前ですかね、ライブハウスでこうやったらライブできるよっていうのを、これ宮沢さんなんかとやったりして。
はいはいはい。ありましたね。
うん。いや、こうやったら全然映らないよって。で、まあ、実験っていうことで、ずっと PCR 検査とかしても誰も何も問題ないっていう話でしたから。だからね、それはね、もう明らかに不当に、蹂躙されたっていう感覚がね、やっぱりミュージシャンの方っていうかね、若者の中にめちゃくちゃあるはずなんですよ。
やっぱこう、自由を奪われたなっていう感覚。そう。
で、しかも、不当にね、不当に自由を奪われた。僕たちは感染をしないように努力しますっていう申し開きも何もなく、これで毎日毎日ニュース流して何人亡くなった。いや、それは大変痛ましいことだけど、それを防ぐための努力だって、できたはずなんですよ。で、頼むから努力をするからライブをさせてくれと思ってた人いっぱいいるはずなんですよ。
まあアーティストにとってはそこが生きる道というか、そうね、仕事ですから、それ奪われると生きていけないですよね。
だからね、なんかお前の人生不要なんやって言われた感じなんですよ。ミュージシャンからしてみたら、そんなバカな話がありますか？いや、でも音楽なんか聴かなくたって大丈夫だよ、不健康にならないよっていう人いるかもしれませんけど、
そんなことないです。
そんなことないですよね。
うん、なんか久しぶりに、それこそコンサート行った時に、このファンの方のこの目のキラキラ感、パワーもらってるなっていうのがすっごい伝わってきたんですよ。ですよ。やっぱそれがこう生きる活力になりますから。
そう。だからそれでもっと多くの人を助けれるような仕事ができるかもしれないんですよ。
うん、
場合によっちゃ自殺しようかなっていう子がね、下手したらそのままやったら自殺してしまうかもしれない若者が、ライブに一回行くことで、いや、もっと頑張ろうと思って、その子が生涯かけて、何千人も何万人もの命を救うかもしれないじゃないですか。で、その中で、ライブなんていうのはものすごい、すごい影響を与えているんですよ。これ先ほどちらっと紹介した加藤正也さんね。
はい。
本間も教授で対談お話しさせていただいてる時に、我々エンターテインメントの人間はもう不要不急ということで切られていったと。だけど、 こういうエンターテインメントっていうのは我々よく言うんですと。それは心のビタミン剤だと。ビタミンっていうのはね、まあ、なくてもまあお腹いっぱいになるようなもんじゃないですから、なくてもまあええっちゃええんですよ、ビタミンって。だけどビタミンがないと調子悪なるんですよね、
うん、不調ですから
ね。そうそうそう。だからね、芝居とか映画とか音楽とかそういうものっていうのはね、なんかこう我々の精神にとって暮らしにとって、うん、まさにビタミンとしてね、調子を整えてくれて健康に健全にしてくれるという役割が、まあ、あるわけですよね。別にコロナで亡くなる方を防ぐということにも協力したいという気持ちはみんなあると思いますよ。で、だけどだからといって俺たちが全部自由を止められるなんて、それはもういたたまれない気持ちになると思いますよ。だから彼はこの曲の中で、これライブをやってた男の子が2020年に、でも全然させてくれなくて、でもうものすごく不当な扱いを受けて、それから15年経って2035年になって、まあ子供が生まれてるわけですよ。でちょうど中学生ぐらいになって、お前ギターやんのかってこ、ロックやんのか、じゃあギターやろうかって言ってるっていう話で、君が生まれたほんの少し前、大変な時代があったこと忘れないで、その場所が消えかけたその時に守り抜いた人たちがいたってこと、これライブハウスのことを言ってるわけですよね。もうその場所が消えかけた。
うーん。
で、2035年にそのライブハウス残ってるわけですよ。でも実際例えばね、ブルーノートの名古屋なんて潰れてるわけですよ。で、全国でもいろんなライブハウス潰れててね。
はい。
でも、そんな中でなんとか守り抜こうと必死になって勝てたライブハウスもあるわけで、それをまあ言ってるわけですよね。これは、チェックチェック、マイク2、ワンツー、ワンツー、聞こえますが、こちら2020。で、この2020年のお父さんが、若い2020年の頃からこうなんか通信してるっていうテイストにこうなってるんですよね。倒れていった同志たちの無念の思いを背に、愛すべきこの場所を命に変えても守り抜く未来の若き同志たちを、あとは君たちに託した、まあ、この気持ちを2020に言ってて、15年後にその自分の息子に、あ、ロックやんのか、じゃあこれお前これやるから歌ったらどうやって言ってるっていう話なんですよね。
はい。
で、アンダーグラウンドの不屈の魂を、アンダーグラウンドから自由の歌を、 Keep on rock and roll, rock and roll is never die, remember 2020 and we love the music ってこう言うんですよね。いや、これね、もうなんていうか、なんで僕これ紹介しようかと思ったって言ったらね、ほんまこう思ってるし、僕はね、でこう思ってる人めちゃくちゃ多いんですよ。でしかもこれバンドマンだけじゃなくて、芝居の人とか裏方さんとかで、ね、ライブのこと好きな人とか、
はい、
でそういう人たちの声をなんて言うんでしょうね、なんか言うことがダメだっていう感じがあったじゃないですか、
うん、
だからね、僕はこの曲以外に、でこのアルバム以外に知らないんですよね、こういう作品っていうのは。僕ら言論では語っていましたけど、やっぱりね、そういう芸術っていうか文化っていうかね、こういうもので表現していくっていうのはすごく大事だなと思って改めてご紹介いたしました。じゃあ2曲目ご紹介しましょう。先ほどのは2020年コロナが来て1年目の曲でしたけど、次は2年目のウラニーノさんで、東京2021。
21世紀の禁酒法、統制下の首都東京、ぶち込んだワクチン、かっさらった給付金、缶ビール隠し持った俺を先から尾行する自粛警察、お疲れ様です。濃厚接触者しらみつぶし、同調圧力でひねりつぶし、健康的で文化的で最低限の生活は緊急事態の名のもとに奪われる。歴史は繰り返す、真実は隠される、国民は我慢する。ステイホーム守ります、お家で踊ります。だけど本当は誰かしらの手のひらの上で踊っていたんでしょうか。必死です、そして瀕死です。そんな感じです。現場からは以上です。
今日東京何人、この流れが何人、私 しないのはず。行くのお母さん内緒に。君は笑ってるの、それとも泣いているの。押し殺した感情マスクで覆い隠す表情。
聞くに聞けなくなったスポーツの祭典にどんだけの金ばらまいてきましたか。東北の復興のためって話だったのに、いつの間にかウイルスに打ち勝った証にすり替わった。やりますか、やめますか、やめときますか、やっちゃいますか。延期のアナウンス、振り替え公演、各種手続きお教えしましょうか。おかげさまでこっちはもう慣れちゃいました。最後に言わせてもらいます。しがないバンドマンです。ここにお伝えするエピソードはほんの一事例です。某地方のライブハウス、思い返す、人もまばらな客席で一人、最前列の鉄柵にしがみついていたあの少女。その手首にはガシガシに入ったリストカットの傷。終演後物販で涙を流しながら、救われました、救われました、本当に救われましたと僕の手を握りながら繰り返していました。失礼ながら質問があります。あの少女にとって音楽は、ライブは、果たしてあなた方の言う不要不急とやらでしょうか。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ウラニーノで東京2021お届けしました。
これももうめちゃメッセージですよね。
もう思いっきりコロナ禍の
はい、いやこれね、やっぱりねリメンバーするのにちょうどいいですよ、
うん、
あのいわば音楽ってその時の空気をそのまま空気化するじゃないですか。
はいはい。
その空気はその曲を聴いたらもう一回その空気を取り出すことができるじゃないですか。その空気の真空パックみたいなね、うん、ものに
もう一気にフラッシュバックします
なってますよね。
はい。
これ21世紀の禁酒法統制下の首都東京でもまさにそんなことですよね。でね、僕やっぱりねこの曲でここがね一番僕これで泣いてしまったんですけど、次の下りなんですよ。最後に言わせてもらいます。しがないバンドマンです。ここにお伝えするエピソードはほんの一事例です。これ本当にあったんじゃないかと思うんですけど、ウラニーノさんでね、某地方のライブハウスを思い返す、人もまばらな客席で一人、最前列の鉄柵にしがみついていたあの少女、その手首にはガッシガシに入ったリストカットの傷。終演後物販、物を売る物販ですね、物販で涙を流しながら、救われました、救われました、本当に救われましたと僕の手を握りながら繰り返していました。失礼ながら質問があります。あの少女にとって音楽は、ライブは、果たしてあなた方の言う不要不急とやらでしょうか。どう思う？ね。
この音楽で救われる人もいるんだっていう。
だからしつこいようですけど、コロナの感染症を予防したりとかすることが無駄だと僕は思わないし、やっちゃいけないなんて全然言ってないですよ。ただ、こういうことも分かっとかなあかんやろと。
うん。
その、お前らがそれ言うことで何が潰れてるか分かってんのかと。コロナ禍は我々から一体何を奪ったのか、
うん、
あなたたちが一体何を奪ってるのか、それ考えてたかと。でも僕は忘れないですよ。リメンバー2020。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
北
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、これね、やっぱりウラニーノさんってね、僕初めて今回聞いたんですけど、僕あの三沢和親 with friends やってるじゃないですか、
うんうん、
そこのベースの子が音楽のプロデューサーやってて、
はい、
その山崎さんが、藤井さんこれぜひ聞いてと、珍しいことに CD 送ってきたんですよ、うちの家に。
あ、そうなんですか。
何やろな思って、何これ2020とかで聞いて、こういうことかと、まあ、持って今日紹介してるんですけどね。でこのウラニーノさんなんですけど、すごいね、評価されてるインディーズバンドでね、グレーとかジュディ&マリーとかのプロデュースで有名な佐久間さん、まあ、すごい評価してて、
はい、
もうお亡くなりになってるんですけど、佐久間さんは。もうお亡くなりになる直前まで音源制作をプロデュースされてたような方なんですよ。で、竹原ピストルさんとか僕好きですけど、
あ、はいはい、
竹原さんとかも、すごくね、このウラニーノさんのことを高く評価してて、やっぱりね、この、メッセージがね、現代的なメッセージがすごくね、
うん、
他にないメッセージがあるので、だからこういうコンセプトアルバムっていうのも作られた方でね、もう一回申し上げますけど、ウラニーノの 2020EP っていうアルバムですから、ぜひね、これね、皆さん聞いてもらいたいなと思います。で、これを聞きながら本当にね、あれ一体何やったのかっていうのを思い出してもらえるといいんじゃないかなと、2020年っていうのが。うん、
はい。忘れちゃいけないですね、
はいはい、
そして表現者クライテリオンの最新号も発売しております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。日本を蝕む無気力と鬱、うん、こちらをテーマにお届けしています。
今日の曲のテーマと全く同じ話ですからね、これとどう抗うかっていうのが今我々問われてるわけですからね、
よろしくお願いします、はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。